おはようございます。通告に従いまして、公共施設の整備について一般質問いたします。令和4年3月10日第6次留萌市総合計画のテーマであります、みんなで作る街、人、希望、次の時代へ続く留萌のもと、中西市長の2期目がスタートしました。市政執行にあたりまして、5つの実行を重点的な柱として取り組みを進めていくとしております。そこで今回は市政執行方針における公共施設の整備についてまずお聞きいたします。中西市長の1期目の主な施策としましては、道の駅留萌の開業、屋内交流遊戯施設の整備や、待機児童解消に向けた小規模保育事業所スマイル開設などが記憶に新しい成果だと思います。このように市政執行における公共施設整備の今後の進め方については市民にとって大変注目しているところと感じております。そこで第1回定例会において示された令和4年度市政執行方針から何点かお聞きしたいと思います。一次産業従事者の経営安定化から、産学官連携により水産資源の増大策や養殖業、新たな生産体制の開発など、自然に左右されない育てる漁業の体制強化を図るため、資源増大機能や活魚出荷による高付加価値販売体制などを担う水産研究畜養センター構想の実現に向けて取り組みを進めていくとありますが、施設整備も含め、具体的にどのような事業を考えているのか、市長の見解をお聞きします。2点目に、脱炭素社会の実現に向けた公共施設の LED 化や省エネなどによるエネルギー消費量の削減の取り組みや、再生可能エネルギーの導入などによるエネルギーの脱炭素化とは具体的にどのような取り組みなのか、市長の見解をお聞きします。3点目は、包括連携を結んでいるモンベルが施設の企画設計から監修し、運営する宿泊体験型施設として2019年7月に高知県本山町にオープンしたモンベルアウトドアビレッジ本山がありますが、道の駅留萌に今後整備を視野に入れている新たなアウトドア拠点施設、仮称留萌アウトドアビレッジの構想はどのようなものなのか、市長の見解をお聞きします。4点目は、駅周辺地区への公共交通のターミナル機能を有した新たな公共施設の整備とはどのようなものなのか、市長の見解をお聞きします。続きまして、社会教育施設の整備についてお聞きします。令和4年3月31日に留萌市公共施設整備検討会議から報告書が提出されました。同会議はこれまでに10回にわたり議論を重ね、まちづくりの観点から市民が求めるこれからの公共施設と、従来の社会教育施設機能に加える新たな機能などについて多様な意見を導き出したとしております。この報告書では大きく3つの提案をしており、1つ目は街中における公共施設に必要な機能、役割について、2つ目は立地場所について、3つ目は運営方法について提案されております。これらの提案を受けて市長の感想をお聞きします。また、立地場所については、 JR 敷地の活用が可能であれば、駅周辺地区へ立地が良いのではないかと示されておりますが、 JR 側との交渉の進捗状況について市長の見解をお聞きします。次に、市役所本庁舎についてお聞きします。昨年6月の私との一般質問において、市長からは防災上の観点や執務スペース、換気対策など、ポストコロナ社会における庁舎機能の充実を図る上でも、庁舎の建て替えに対する国の財政支援措置の延長について要望しながら、社会教育施設の整備検討と並行して、今後の市庁舎の在り方についても検討する必要があると考えていると答弁されております。このことから、財政運営に関する課題の解決が必要と感じています。総務省では、公共施設等の適正管理を推進するため、 公共施設等適正管理推進事業費について、対象事業及び事業費を拡充した上で、事業期間を5年間延長し、令和3年10月に改定された地球温暖化対策計画において、地方団体は国が政府実行計画に基づき実施する取り組みに対し、脱炭素化の取り組みを計画的に実施できるよう、公共施設等適正管理推進事業費の対象事業に新たに脱炭素事業を追加しました。また、緊急防災・減災事業債も延長されていますが、これらの事業債の活用について、市長の見解をお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
つばめ議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、公共施設の整備の中で、中項目1点目、施政執行方針における公共施設の整備として、育てる漁業の体制強化を図る水産研究畜養センター構想の実現に向け、施設整備も含め、具体的にどのような事業に取り組んでいくのかのご質問でございますが、水産研究畜養センター構想につきましては、地区水産業の持続的な経営体制の構築と、漁業生産高の向上を目的に、これまでの産学官連携による研究成果を生かした増養殖機能や新たな試験研究機能、活魚出荷や一時畜養による出荷調整を行った高付加価値化と安定供給化に向けた水産物の流通改善機能など、栽培と研究、流通の一体的な拠点施設の整備を目指すものであります。具体的な取り組みにつきましては、増養殖機能においては、当地区における主力魚種であるナマコの種苗生産をはじめ、ウニの畜養における身入り向上策として、餌となる昆布の生産のほか、新たな養殖魚への転換に向けた対象物の種苗生産の取り組み、試験研究機能においては、産学官連携協定を締結している東海大学や、公立函館未来大学の研究拠点として、新たな増養殖の開発研究、ICT や AI 等を駆使した操業の効率化に向けた開発研究、販売流通機能においては、地方卸売市場と連携した活魚の取り扱いにより、市内小売店をはじめ、飲食店や道の駅留萌での販売など、地場水産物の安定供給と高付加値化を想定しております。なお、構想の実現に向けては、現在、施設の設置場所や規模、事業内容や運営方法など、具体的内容について、連携する大学や漁業協同組合などの関係機関、団体と調整を進めているところであります。次に、公共施設の LED 化や省エネなどによるエネルギー消費量の削減、再生可能エネルギーの導入などによる エネルギーの脱炭素化の具体的な取り組みについてのご質問でございますが、令和3年度までに LED 整備済みの公共施設につきましては、西分庁舎、船場公園管理棟、市営住宅の共用部分、留萌小学校、留萌中学校、子ども発達支援センター、消防庁舎の7施設あり、保健福祉センターハートフルは約5割、留萌市立病院は保育施設などの付属施設を含め約8割、東高小学校は廊下、職員室、普通教育室について LED 化が完了しており、今後も随時 LED 整備を行います。今年度は本庁舎、分庁舎、東分庁舎、長生小学校、緑ヶ丘小学校の5施設の LED 化を行い、令和5年度は市内のコミュニティセンター6館の整備を予定しており、未整備の公共施設につきましては各施設の状況により個別に更新時期などを判断し、計画的に公共施設の LED 化を進めてまいります。なお公用車の更新時期に合わせ、引き続き低燃費車、クリーンエネルギー自動車などの環境に配慮した車両の導入を図り、再生可能エネルギーの導入については各施設の状況や建て替え時期などを総合的に判断し検討してまいります。次に留萌アウトドアビレッジ構想に関する質問でございますが、モンベルがプロデュースするアウトドアビレッジの事例といたしまして、議員ご承知のとおり、高知県本山町のモンベルアウトドアビレッジ本山がございますが、こちらの施設については、土佐嶺北のアウトドア拠点として、町が持つ自然、歴史、文化、農林業を観光と結びつけ、山、川、里でのアウトドアアクティビティに適したフィールドの活用、来訪者と地域の交流の場として整備され、交流人口の拡大とそれによる雇用の創出を目指し、2019年7月にオープンされたところでございます。施設機能といたしましては、モンベルストアのほか、ビジターセンター、温浴施設、レストラン、コテージ、シャワーなどで構成され、観光拠点施設の事業規模といたしましては、7億8000万円ほどとお聞きしているところでございます。留萌市におけるアウトドアビレッジ構想といたしましては、留萌市の魅力ある自然、資源、道の駅留萌の立地環境や広大な敷地を活用したアウトドアアクティビティの拠点形成を行いながら、地域特性を生かしたアウトドア観光の核として、1年を通しての滞在型施設の整備による消費の拡大や都市部企業でのワーケーションなどへの期待のほか、新たな雇用創出にもつなげるなど、モンベルからの提案の実現に向け、具体的な検討を進めるための構想づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、駅周辺地区への公共交通のターミナル機能を有した新たな公共施設の整備とはどのようなものなのか、私の見解についてのご質問ですが、公共施設の整備につきましては、令和2年9月に留萌市公共施設整備検討会議が設置され、 新たな公共施設の整備に関し、にぎわいや交流拠点として必要な公共施設の機能や役割、立地場所や管理運営手法などを中心に、これまで10回にわたり協議を重ねていただいたところでございます。本年3月に留萌市公共施設整備検討会議からいただいた提案の中では、町中における公共施設に必要な機能、役割といたしまして、多くの市民が利用でき、施設での気軽な滞在や、行ったついでに町中を利用し、バスなど交通機関の待ち時間に利用できる場所となるよう、必要な機能が複合化した施設整備が望ましいとされ、バス待合機能やターミナル機能の必要性について提案を受けたところでございます。私といたしましては、道の駅留萌と一体となったにぎわいの創出を図りながら、多くの市民にとって利便性が高く機能が複合した新たな公共施設の整備を検討する中で、都市間バスや路線バスなど公共交通の結節機能についても検討してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、社会教育施設の整備についての中で、留萌市公共施設整備検討会議から提出された報告書にある3つの提案に対する私の感想についてのご質問でございますが、留萌市公共施設整備検討会議につきましては、官民により協議体を設置し、これまで10回にわたり協議を重ねていただき、平成4年3月末に報告書の提出をいただいたところでございます。検討会議においては、単なる老朽化した社会教育施設の更新ではなく、これからの街中のにぎわい再生につながる新しい公共施設の役割として必要な機能、役割が複合化した施設整備が望ましいとの結論に至ったところでございます。私といたしましても、道の駅留萌と一体となった街中のにぎわいを生み出すためには、駅周辺地区への立地を前提に街づくりの視点を持ちながら、エリアのにぎわいづくりに貢献できる施設機能や役割、機能連携のほか、公共交通体系の整備など、船場公園全体のグランドデザインと合わせて、検討する必要があると考えておりますので、検討会議における意見を十分に踏まえた中で、再度、町内における議論を深めてまいりたいと考えているところでございます。次に、立地場所について、駅周辺地区へ立地が良いのではないかと示されているが、JR 側との交渉の進捗状況についてのご質問でございますが、JR 留萌本線における協議状況につきましては、沿線の北空地の1市2町において、JR 北海道と沼田深川間の部分存続に向けた協議が継続されているとお聞きしているところでございます。私といたしましては、船場公園と隣接する JR の鉄道用地については、道の駅から町中へと誘導を図る上で極めて重要なエリアであり、新たな人の流れや地域に稼ぎを生む視点から有効活用を図ることが、今後の魅力ある留萌のまちづくりにつながるものと考えており、JR 側にもその旨をお伝えし、 地域振興に対する支援をいただきながら、早期に解決できるよう交渉を進めておりますが、沿線自治体の間で議論を導き出すには至っていない状況であります。次に中項目3点目、市役所本庁舎についてとして、庁舎の建て替えに対する財源対策として、公共施設等適正管理推進事業債や緊急防災減災事業債の活用についてのご質問でございますが、庁舎の建て替えに対する財源といたしまして、公共施設等適正管理推進事業債のうち、脱炭素化事業につきましては、太陽光発電の導入や省エネルギーへの改修の実施などに対する地方債措置として、令和4年度から7年度までの制度が新たに追加されたものであり、庁舎建て替えの議論の際には、対象となる設備などへの活用も含めて、検討する必要があるものと考えております。また、緊急防災・減災事業債につきましては、過疎対策事業債と同等の非常に有利な地方債制度であり、現在、令和7年度まで期間が延長されているところでございますが、特に令和3年度から対象が追加されました災害時の災害拠点となる公用施設における災害対策本部や応援職員のための執務室、一時退避所、物資集積所の設置費用につきまして、災害時の対応を条件に、平常時での別用途の使用も認められていることから、積極的な活用を想定しているところでございます。私といたしましては、庁舎建て替えの議論の際には、現時点で活用可能な地方債制度につきまして、最大限活用することを視野に入れるとともに、令和2年度に終了しました市町村役場機能緊急保全事業に代わる恒久的で有利な地方債制度の創設に向け、令和3年4月に発足しました江別市をはじめ留萌市を含めて本庁舎が未耐震の9つの市からなる本庁舎整備にかかる記載制度創設を要望する会におきまして、さまざまな機会を通じて要望活動を継続していきたいと考えております。以上です。
燕議員。
それでは再質問いたします。まず先ほどの答弁からですね、3つの事業概要の説明をいただきました。施設設置場所や規模、事業内容について今後詰めていかれるということでございますが、今年度予算化されている旧地方卸売市場施設解体撤去事業において期待される効果というところには書いている部分はあるんですが、用途廃止施設の解体撤去により隣接する地方卸売市場の拡充と水産業振興機能などの有効活用策や地場水産物を対象とした産直イベント開催スペース、道の駅との連携した周遊ゾーンなど地域活性化につながる活用が期待されているというふうに書かれておりますが、この事業と先ほど秘書の方から説明があった内容の関連性というのはどのような感じなんでしょうか。お聞きしたいと思います。
市長。
この水産研究畜養センター構想につきましてはですね、やはり現時点で一番の候補に当たる場所というのが、解体された跡地というのが一番に考えられております。ただ ご承知のとおり、3度までにも留萌市の施設があります。かなり老朽化しているということもあり、また、このセンターを作るにあたっては、やはり、海水をですね、必要とするということで、海水については、現卸場売り場にも、浄水器があります。そういうのもですね、うまく活用しながらできる可能性のある場所として、一番の候補地に挙げているということで、ご理解をいただければと思います。
燕議員。
わかりました。今後そういった中身についてですね、詰めていかれるというふうに理解しますので、また何かありましたらお聞きしたいと思います。次に省エネについてですね、お聞きします。公共施設の LED 化のスケジュールによりますと、本年度はですね、本庁舎、分庁舎、東分庁舎、調整小学校、緑ヶ丘小学校と挙げられております。緑ヶ丘小学校はですね、大規模改修等で整備されるのではないのかなと思いますが、庁舎等の整備についてはですね、どのように今考えていらっしゃるのかお聞きします。
市長。
庁舎等の LED 化につきましては、現在、リースで考えております。で、そのリース期間っていうのが、令和、先ほどいろいろあった令和7年度というところに目標を置きながら、さまざま財源の検討をしてもですね、リースで、整備をしていくことが、そんなにマイナスにはならないという判断をしておりまして、まず庁舎の今後の動向も含めながら、最大限で見ながら、今、リース化で検討させて、検討というか、リース化で進めていく方針でございます。
燕議員。
はい、わかりました。続いてですね、公用車の更新についてもですね、お話がありました。前回の市長答弁からですね、今後段階的にプラグインハイブリッド、そして電気自動車という形が一番望ましいのではないかとお話ししておりました。今後において、市民や事業者、環境保全に向けた活動、環境に向けた活動をですね、後押しするためにも、市から助成や補助金などを準備する考えにつきましてですね、市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、この公用車等につきましてですが、現在、市での検討というのはまだされておりません。しかしながら、国においては、電気自動車については最大85万円の補助が出るという状況で、プラグインハイブリッドが50万前後というようなお話を聞いているところです。今後もですね、まずはやはり供給施設がどのように配置していくのかということも含めて、それがあって、どんどんその求められるものというふうに進んでいくのかなというふうに考えています。現在、ご承知のとおり、私が使っている市庁舎も完全電気自動車化でありますが、やはりなかなか長距離というのが難しい状況であります。市内においては十分活躍させていただいておりますが、やはりその充電、EV 施設等、またこれから新たな燃料といいますか、水素などもですね、さまざま検討されているようでありますが、まずは電気の充電施設等のさまざまなディーラーにおける配置、また道の駅における設備など、やはり検討を進めていく中で、新たな方向性というのを示していきたいというふうに考えているところです。
燕議員。
ただいま市長の方からですね、国の補助金ですとか、独自自治体でですね、独自に補助金を出しているところもあると聞いております。軽自動車の電気自動車もですね、発売され、受注が1万台を超えているとなどとですね、いろいろ出てきております。まあ、市内で1日100キロぐらいの感じであればですね、家庭でも炭素200ボルト等でですね、そういった充電できる形になると思いますし、今後はやはりそういった家庭でそういった充電施設を増える可能性があると思っています。そういったものにもですね、やはり行政としてですね、助成ないし補助金をですね、出していけばですね、もっともっと脱炭素化につながっていくのではないかと思うんですが、これについていかがでしょうか。
市長。
まあ、議員のご提案についてはもう十分理解をさせていただいているところです。まあ、今後やはり、まあ、ゼロカーボンという今後の国の方向性、北海道の方向性も踏まえながらですね、やはり市として検討をしていきたいというふうに考えているところです。
燕議員。
脱炭素の動きは国や道が活発的に私は行ってきていると思っております。今後におきまして、まあ、市長が考える再生可能エネルギーの導入が望ましいと思われる事業、もしお話しできることがあればですね、お聞きしたいと思います。
市長。
まあ、私としては、やはり再生可能エネルギーで一番この地域にポテンシャルのある風を利用するというのが、まあ、一番なのかなというふうに思っております。まあ、それが洋上なのか陸上なのかというのは、これはこれからの話になると思いますが、やはり送電網の希弱化ということもご承知いただいていると思いますが、やはり私は蓄電池っていうものをですね、蓄電設備を設けて、まあ、その中で地元にも消費できて、地方にも売電できる、まあ、そういうような形のものがこの地域には望ましいのかなということで、今後その旨研究をさせていただきたいということでご理解をいただきたいと思います。
燕議員。
それでは3点目のですね、モンベルの関係についてお聞きしたいと思います。先ほど本山アートビリッジ、本山の特徴とお話をお聞きしました。まあ、コテージやレストラン、団体宿泊施設や温浴施設などが充実した施設というふうに聞いております。まあ、こういった施設を今後留萌で、まあ、検討されているということでございますけれども、先日ですね、北海道に南富良野にオープンした複合型商業施設がございます。モンベルの用品店とレストラン、フードコートの構成で、事業費は約10億というふうに聞いております。また国道を挟んだ向かい側にはモンベルのフレンドショップでもあるフェアフィールドバイマリオット北海道南富良野も建設され、まもなくオープンすると聞いております。市長は以前からですね、まあ、成長する道の駅、三笠の道の駅を参考にしてというお話を聞いております。三笠の道の駅には、まあ、温泉とホテルが、まあ、併設されていると。本山や南富良野の例を考えると、温浴施設やホテルの必要性が考えられると思いますが、市長の見解をお聞きします。
市長。
まあ、温浴施設やホテルっていうのは、留萌にとっては現在本当に、まあ、必要とされる候補の中の上位に占めているものだというふうに考えております。まあ、しかしながら今回そのモンベルと連携をしているマリオットにつきましては、現在道内で3箇所設置されて、まあ一室の販売宿泊価格が1万4500円か700円と聞いて、 ちょっとびっくりしたところですが、まあ、留萌市も今本当にホテルが不足している状況なのかなというふうに思います。まあ、それをコテージなどで、保管できるのか、またやはり別にやはりホテルが必要なのかというのは今さまざまな視点から検討しているところです。また本山町にある温浴施設というのは本当に小規模なものでありまして、まあ、その他に各そのコテージの中に浴室、シャワーがあったりという状況です。まあ、町民の方が利用されているのかというふうにも思いますが、団体が利用できるシャワー棟もあったり、さまざまな形で作られております。現状としてはまあ、市がやはり温浴施設を作るというよりは民間の協力の中で、もし可能であればというところですが、今の留萌の、まあ、モンベル構想の中でどれだけの規模のものが必要なのかというのは今後やはり基本設計なりで基本構想基本設計なりでやっぱり検討させていただければというふうに考えているところです。
燕議員。
フェアフィールドバイマリオットはですね、道の駅に隣接して建設されております。まあ、今市長が言われた通りですね、長沼と恵庭と南富良野だと思います。まあ、宿泊特化型というホテルでですね、施設内にあえてレストランを設けず、食事は道の駅や近隣店舗で提供を考えているということで、まあ、ホテル側は設備投資が抑えられ、道の駅を運営する自治体にとっては周辺施設の利用が促されるというお互いにメリットがあるというふうに聞いております。まあ、このような取り組みに対してですね、まあ、今現在モンベルから提案を受けているんですけれども、こういった動きに対して市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、マリオットの話はモンベルからもお話は伺いました。ただそれがそのセットになっているということでないということをご理解いただきたいと思います。もし必要であれば独自にマリオットさんと交渉してみてくださいというようなお話でありました。まあ、そういう中でマリオットだけを一つの、まあ、事業者とするだけじゃなくてですね、まあ、国内においていろいろチェーン化しているホテル等も含めてですね、私どもとしてはいろいろ検討を重ねていきたいというふうにも思いますし、また地元の事業者なりがやはりそういう連携をしていただけるんであれば、企業の応援条例などを活用しながらですね、進めさせていただければというふうに考え、連携、要するに、モンベル構想と連携しながらできるという一つの方法も考えられるのではないかというふうに考えているところです。
燕議員。
わかりました。モンベルのフレンドショップはマリオットですけれども、まあ、他の例えばそういうホテルのチェーンといいますか、そういったところと連携できるんであれば、まあ、市民はですね、よく温泉とあと、まあ、ホテル、そういったものがあればいいなっていうお話を多分市長聞かれてると思いますんで、そういったことも今後検討の一つに入ってるということでよろしいでしょうか。
市長。
まあね、現実的には市民がホテルに泊まるわけではないということですが、まあ、温浴施設についてはよくやはり言われます。ただ、留萌市にも温浴施設が一箇所あるということも事実でありますから、やはり影響のない範囲ということも検討していかなければならないのかなというふうに考えているところです。まあ、今後ご意見をさまざまいただきながら進めさせていただければというふうに思っておりますので、ご理解いただければと思います。
燕議員。
南富良野の施設でございますが、私は先日見てまいりました。約1400平米の平屋の木造でですね、 南富良野産の木材を活用しながら、平成28年の豪雨災害の経験を生かし、土台をかさ上げしております。また災害対策としてですね、玄関機においても約2週間程度の電力や暖房を確保する等もしながらですね、災害強靭性の向上を図っているということでございました。留萌の道の駅に関しましても、浸水地域であるということでございますので、このような対策が必要ではないのかなというふうに思いますが、防災拠点としてこのアウトドアビレッジをどのように考えているのか、市長の見解をお聞きします。
市長。
まずですね、道の駅が防災拠点という形になっているということをご理解をいただきたいということと、当然それに合わせてですね、モンベルさんとの協議の中でやはり防災に適した状況というのは確立をさせていただきたいというふうに思いますし、駅周辺についても同じような形を考えていきたいというふうに思っております。また自然エネルギーの活用ということもですね、やはり今後のこれからの時代に沿った形でですね、エネルギー供給というのを考えていけないかなというふうには思っているところです。隣接する下水道処理施設、からエネルギーの取得が可能かどうかの研究も今いろいろ調査をしていただいております。また当然そのモンベルのショップなどについても電力の供給が何らかの形で風車を用いるですとか太陽光を用いるですとか地下熱を用いるですとか、さまざまな形をですね、検討させていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
津波議員。
それではこの項目最後にちょっとお聞きしたいと思いますが、南富良野町の広報誌の6月号の表紙ですけれども、4月27日にオープンした複合大型商業施設のテープカットの写真でありました。このテープカットの写真にはですね、南富良野町長、上川総合振興局長、町議会議長、モンベル会長、JR 社長、JAL 執行役員の6名の皆さんで写っておりました。留萌市がですね、包括連携している企業がこのような形で関わっているということでございますので、留萌市におきましてもですね、この連携企業のノウハウを活用して、今後公設民営を進めていかれるのではないのかなというふうに思いますが、こういった形で進めていかれるのか、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
ですね、モンベルを建てることと、JAL ですとか JR っていうのは、それぞれの持っている特性を生かしていく。JAL さんの持っているやはりその観光客の誘客、JR の機動力含めてですね、モンベルと JAL と JR が包括連携協定を結んでいるということと、合わせて留萌市もそれぞれの団体とのご縁がありますから、十分連携を取ってですね、このモンベルアウトドアビレッジを成功させながら、そして JAL や JR の協力のもと、旅行、ツアー、さまざまな分野での連携を図っていきたいというふうに考えているところです。
津波議員。
続いて公共交通のターミナルについてお聞きします。以前市長からの答弁によりますと、さまざまなバス事業者との協議が必要であるが、利便性を向上させることが大事であると。市内バスが一箇所に集まり、都市間バスがそこから発着する場所が一つのターミナルになると、市民の皆様も市内の循環バスを活用し、ターミナルに来て、そこからまた都市間バス、または旭川行きのバスに乗ることができるなど、さまざまな手段が得られると言っております。また今まで直通だったものが乗り換えなければならない ということが生じるかもしれませんが、ターミナルに集まることで、例えば私立病院に行く本数が増える、さまざまな利便性というものが考えた交通の要衝になることが理想だというふうにお話がありました。現在、地域公共交通計画策定に向け作業を進めていると思いますが、効率的で持続可能な公共交通の運行に向け、IT 技術の活用によってのデマンド予約や AI 運行システムの導入は、これらのターミナル機能を有した公共施設と連動して進めていくと考えてよろしいのか、市長の見解をお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。昨年度ですね、地域公共交通活性化協議会を開催いたしまして、地域公共交通計画の策定に向けて検討を進めてございます。市内線ですね、非常に利用が少なくて、バス事業者の持ち出しも多くということで、路線も早々増便できないということで、おそらく今後そのデマンド型のそういう、AI を搭載するかどうかはありますけれども、そういうバス交通体系が必要になってくるというご意見もいただいております。その中でこういう結節点でですね、幹線の路線バスを乗り換えできるような、そういうような形というものも今後考えられるのかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
燕議員。
わかりました。今後の行方についてですね、またお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは中項目2点目のですね、社会教育施設の整備についてでございます。先ほどの答弁によりますと、船場公園全体のグランドデザインと合わせて検討する必要があり、再度町内で議論を進めるというお話でございました。確認ちょっとさせていただきますが、昨日の同僚議員の一般質問の答弁においてですね、投資事業として留萌アウトドアビレッジを先行していくというお話をお聞きしましたが、確認の意味でもう一度お願いしたいと思います。
市長。
そこの理由としては昨日も述べさせていただきましたが、まずJR の廃線問題が決定してない状況にあるということで、やはり決定してもそれからやや数年が実行までにかかるんじゃないかなという想定の中で、やはり今進めていけることを財源的にも考えていけば、モーベルを優先したいというふうに考えているところでございます。
燕議員。
これまでの議論を整理しますと、社会教育施設の立地場所は駅周辺が良いとされております。ただ沿線自治体間で結論に至ってないということを今市長からもお話ありましたが、要するにこの JR 敷地の問題が片付かないと言ったら申し訳ないですが、終わらないとですね、社会教育施設の整備に取りかかれないということで今考えているのか、その辺についてもう一度お聞きします。
市長。
当然結論が出てないところに絵を描くというのは非常に難しいというふうに思っております。ただこの JR 問題につきましても、国の監督命令というのが出されてて、期限が迫ってきている状況です。私としては JR の方に対しては、やはりその期限ないということで、来年の3月に向けて、留萌市としての、留萌沼田間の廃止について、判断をいただきたいということもお話をしているところです。今後詰めて、いきながらですね、一子二鳥の考えも合わせながら、その進め方をですね、JR と協議していく状況になっているということを、まず確認、ご理解をいただきたいというふうに思います。その中で まあ、それが決定してから当然 JR との協議というか具体的な協議というふうになってきますから、まあ、その状況と、まあ、先ほどの公共施設のさまざまな有利な地方債、これも含めてですね、やはり検討をしていくことが重要というふうに考えております。まあ、今後本当に庁舎の問題についてもですね、まあ、昨年から打ち出されておりますデジタル田園構想で、まあ、留萌市内においてもほぼ光の配線については 100% 終わっているということを考えると、市の庁舎の在り方についても再度分散化、デジタルにおける分散化というのもですね、一つ検討の余地があるというふうにも考えておりますから、さまざまな検討の中で先ほど出てました、まあ緊急防災債を使うですとか、ただそれは 全体の話じゃないんですよね。庁舎全体には関わらないんです。一部 その管理部署については対象になりますよということですから、さまざまそういうのも使いながら、また先ほど話した私含めて江別市がトップになって、再度この市町村の役場の機能保全ということを、国に対して、要望をしていく状況の中で、まずは第一番に そちらを優先させながら、庁舎の一体、も含めてというのが、なんかこうどんどんどんどんこうさまざまな課題が出てきているということをご理解していただきながら、まあ、優先順位をつけていきたいというふうに考えているところです。
燕議員。
公共施設の優先順位という話が出ました。留萌市公共施設整備検討会議から示された公共施設をですね、やはり整備していくのが私優先順位上ではないのかなというふうに思っておりますが、例えばですね、モンベルアウトドアビレッジを建設予定の船場公園敷地内に社会教育施設を建設するということは可能なんでしょうか。それについてちょっとお聞きしたいと思います。
市長。
現状としてはですね、今までのその船場公園っていう公園の状況を考えるとですね、やはり、一番適しているのはやはりモンベルを優先的にやっぱり船場に作る、社会教育施設をその船場公園に作るというような条件的なことではやはりなかなか厳しいのかなというふうに、要するに都市公園機能の変更という部分が出てきますから、非常に難しいのではないかなというふうに考えているところです。
燕議員。
今は、芝生のところでですね、サッカー等やってるものが、アウトドアビレッジに変わるという建物が建設されるということであればですね、社会教育、市民が使う社会教育施設をそこに建てることは私は可能ではないのかなというふうに思いましたので、ちょっとお聞きしたんですけれども、今市長からは都市公園の関係で難しいというお話でありましたが、もし可能であればですね、そういったことも今後調べていただければありがたいんですが、どうでしょうか。
市長。
現状 の芝生広場の部分について全部を確保することはできませんが、隣接してですね、そういう広場も一部確保していきたいというふうに考えておりますし、今燕議員がおっしゃったようなこともですね、再度調査してみたいと考えているところです。以上です。
燕議員。
審議会では老朽化により建て替え等の提案が見込まれる主要社会教育施設及び市役所庁舎に関し、議会において事前に整備内容全般に関する調査研究を目的に令和3年8年に研究会を立ち上げまして、先般調査結果をまとめてきたところであります。内容につきましてはですね、今後各議員がさまざまな場面で活用される というふうに考えておりますので、そのような形に思っています。私からはですね、この研究会において、市役所庁舎の課題解決策として、図書館を駅周辺に検討されている社会教育施設に集約し、現在の図書館を市役所庁舎として増改築することは可能なのかということを述べさせていただきました。このことに関して市長の見解もしあればですね、お願いしたいと思います。
市長。
多分答えとして可能でないっていう答えはないのかなって私はいつも思うんですけども、ただやはり、そこに求められる当然その必要な部署ですとか、敷地内に適切に運用できるのかということが問題なのかなというふうに思います。先ほどちょっと私が言ったように分散型ということも考えていけば今言われたことというのは可能ではないかなというふうに私は思います。ただ当然その社会教育施設に求められるもの、本当に、例えばその文化ホール機能や図書館が一緒になっているというのは本当に望ましい形だというふうに思いますから、さまざまなやはり観点から調査研究検討していきたいというふうに考えているところです。以上です。
椿議員。
留萌市の人口分布の中心、人口重心はですね、平成27年国勢調査の結果から調べますと統計141度39分16秒、北緯43度55分59秒となっており、場所で言いますと東高小学校と図書館の間ぐらいが留萌市の人口中心です。このことからメリットでございますが、市民が訪れやすい場所であると、場所がですね、防災観点からも浸水地域ではない、バス通りであること、留萌振興局が隣接していることなどが考えられまして、社会教育施設は駅周辺、スポーツ関連施設は三原市長、市役所機能は現図書館というゾーニングがもしかしたら可能ではないのかなというふうに思いますが、これについて市長の見解をお聞きします。
市長。
私から言うと素晴らしいお考えじゃないかなというふうに思います。その可能性もですね、探りながらこれから公共施設の在り方というのを十分、早急な議論というのは必要だというふうに考えているところです。以上です。
椿議員。
市役所本庁舎はですね、築60年経っております。鉄筋コンクリート造の耐用年数を超えてきております。これからのこれまでの議論からはですね、有利な過疎債を使える社会教育施設の整備を先に取り掛かり、ある程度目処がついたらですね、市役所庁舎に取り掛かりたいというお話を市長からされておりました。今定例会におきましては、市役所庁舎社会教育施設より先に留萌アウトドアビレッジがですね、先に取り掛かるというお話になってきたのかなというふうに思います。こういったことを踏まえますと、やはり、社会教育施設市役所庁舎、これについてはですね、やはりなんとか形にできるようにしていただきたいというふうに思っておりますが、最後にお聞きしまして一般質問を終わります。
市長。
モンベルにつきましても、私としてやはり任期の4年っていうことを考えるとですね、やはり、モンベルの話もきちっと整理をしたい、その旨も辰野会長にもお伝えをさせていただきました。またやはり社会教育施設や庁舎の問題についても、この有利な 公的債の復活というのをですね、やはりこの1年の中でやはり目処をつけれるのかな、目処をつけていきたいという思いです。ただ非常に状況としては難しい状況で、現在この公的債につきましては江別市長が中心となって全国に全国の市に呼びかけをして、そしてさらに要望活動を強くしていこうというお話になっておりますから、そういう行動動きの中をいろいろ皆さんにも情報提供させていただきながら今後進めさせていただきたいというふうに思います。
5番、燕議員の質問を終わります。